それでは今朝は夢の行く末と題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所は旧約聖書です。旧約聖書創世記37章1節から8節までです。創世記37章1節から8節までです。ではお読みいたします。ヤコブは父が一時滞在していた地カナンの地に住んでいた。これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時彼の兄たちと羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで父の妻ビルハの子らやジルバの子らと一緒にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て、彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると私たちは畑でタバを束ねていました。すると突然私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見るとあなた方の束が周りに来て私の束にお尻をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになった。
改めまして皆さん、おはようございます。マスクをしている方が何人か見受けられて、ちょっとこう天候不順なところがあってですね、体調崩されている方もいらっしゃるように聞いています。7月を迎えました。週報には連日練習ですね、キャンプの案内が載っていますが、いよいよ夏休み間近になって、キャンプに向けての準備が着々と進んでいます。そんな中で今日7月からですね、ヨセフの生涯を取り上げて一緒に見ていきたいなと祈りながら準備いたしました。創世記37章、8章はユダの人生を使ってるんですが、37章飛んで39章から50章まで、その終わりまではヨセフの生涯を聖書は綴っています。ヨセフは今朝先ほど読んでいただいたようにヤコブの11番目の息子として生まれました。アウトラインの裏側にはですね、系図を載せています。アブラハム、イサク、そしてヤコブ、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そしてヤコブから、後に、ヨセフを含む12名の息子が生まれ、これが12部族、イスラエルの12部族になっていくんですけれども、このヤコブの父親はイサク、イサクの父親はアブラハム、そして37章以降このヨセフの話が、ほとんどがヨセフの話となっていて、これはアブラハムの生涯の記事よりもですね、多く記されている、紙面を割いて、ヨセフの生涯というものを多く取り扱っています。ヨセフという人、聖書物語でですね、ヨセフの話を読んでいる人も多くいらっしゃると思いますが、その生涯の特徴というのは、ヨセフは夢見る人でありました。今日もこの夢を見た記事が出てきました。 そしてその夢というものが現実になっていく様を見る人生でした。その夢のただ中に自分も置かれてですね、その夢が現実になっていくことを自分もたどりながら歩む人生でした。その生涯をですね、一言で言うならば波乱万丈。なんでこんなことが起こるのかということ続き、自分の意思や自分の計画は全くですね、どこかに飛んでってしまったような、何かにこう運ばれていくような波乱万丈の生涯でした。17歳のヨセフのことがここに出てきました。少年の頃、先ほどのところを読む限りですね、お兄さんたちの反感を買っていたっていうんです。ヨセフは兄の反感を買って、この後エジプトに売られます。奴隷となって、そしてその先で無実の罪で今度は投獄されます。その後そこから彼は引き上げられて、当時の大国でした、エジプトは。そのエジプトの大国であるエジプトの王様に次ぐこの大臣にまで上り詰めていくんですね。そのヨセフの生涯を見るときに、神様がヨセフに与えられた救いと祝福というものを通してですね、私たちに今この時代、この話を読む私たちに多くのこの霊的な教訓を教えてくれます。そしてこのヨセフの波乱万丈なこの数奇の道のりからですね、いつもそこに垣間見えるのは、主がヨセフと共におられた。登場人物は様々な人間模様を繰り広げていきますが、そこに垣間見えるのですね、いつも主がヨセフと共におられたということです。創世記の39章の2節3節23節にはですね、主が共におられた、主が共におられた、主がヨセフと共におられたという言葉が繰り返し出てきます。ヨセフの人生をたどりながら、なぞりながら、同時にこのヨセフと共におられる神様がどのようなお方であるのかということを注目したいと思います。私たちの信じている神様はどのようなお方であるのか、私たちにもそれぞれにこの神様、天地を作られたお方がどのような方であるのかということをですね、日頃皆さんも描きながら抱いている、それ自分なりの神観というのがあると思います。神様は優しい愛なる方、神様は厳しさを持っている、その厳しい面が強調されている人もいるかもしれません。私たちはそれぞれに皆、神様はこういうお方だという神観を持っています。神様、この聖書の神様を知らない人、信じていない人のこの世の中にある神観というのももちろんあります。神様がどのようなお方であるのかということを知るというのはですね、この自分の理想というものを掲げることではありません。例えばですね、結婚して、その結婚した相手に自分の理想を投影して、そしてそればかりを相手に求めるようなことがあればですね、本当の相手の姿というのは見えてこないものだと思います。それと同じようにですね、神様がどんなお方であるのかということ、それは御言葉に学び、そして私たちがそこの実生活の中で、ヨセフが通ったように、私たちにもこの生身のこの体を持ってですね、感情を持って生活しているこの実生活の中で、神様どういうお方であるのかということを教えられていくことは欠かせません。聖書はですね、この道徳的に美しい記事、また耳障りの良い話だけを取り上げていません。先ほどの37章前半を読む限りではですね、 本当に家族のドロドロとした人間模様が書かれています。兄は弟ヨセフにこう恨みつらみがあった、そして憎しみが増していた、まあ、そのようなことをですね包み隠さず聖書は書いています。人の惨めで汚い面も隠し立てをしていません。道徳的な美しいことだけを掲げて書いているのではないんですね。そのままを書いています。まあ、だから共感できるというところが、まあ、あるんじゃないでしょうか。ああ神様信じている人物もこういうところがあるんだなあという共感です。そのようなこのドロドロとした人のさまざまな醜さというもの、まあ聖書の言葉を借りて言うならばこの世という表現をしますが、この世という世界、まあ、まるで神様なんかいないんではないだろうかと思うようなドロドロとした人間模様、まあ、そのこの世というところに清い神様がご介入くださっている、そしてその歴史がですねこの旧約聖書の中にも綴られています。聖書を読めば神様はただこの鎮座を増しまして祀られているお方、祀られているだけでこの人の生活とは切り離された存在ではないということ、そうではなくて人と住まわれる方であるんだということがですねこの読む中で分かってきます。言い換えれば私たちの生活、私たちのこのいろいろな歩みの中で子育てに悩んだりですね、夫婦間でいろいろがあったり、家庭や職場やまたいろんなところでこの自分の見たくないものを見たり、いろんなその葛藤の中にあって、その葛藤のただ中に神様はおられるんだということ、そしてそこにはいつも見えざる手があってですね、まあ摂理というふうにも言えるかもしれませんが、神様の摂理の中で私たちの歩みを通して一本の神様のご計画、神様の御旨というものを成し遂げようとされているんだということ、それを私たちはここから汲み取ってですね見ることができます。まあ、何かが生じて、何かのことが生じるときですね、その起こってきた事柄の理由というものがわからないことは多くあるんじゃないでしょうか。まあ、このことが起こる理由というものが下せればですね、それはそのまま過ぎていきますが、なぜこのことが起こるのか、なぜこんなことが起こるのかということの理由がわからない。まあ、それは隠されているというふうにも言えることができますが、しかし理由が分からずともそこには何らかの意味があるんだなということ、そして神様を知っている信じているものであればその何らかの意味というのは神様が良きものに作り変えてくださることなんだなと肯定的にそれを受け止めることができます。エレミアの29章の11節に有名な言葉があります。アウトラインにもありますので、アウトラインにはそのことは出ていないんですね。このように書いています。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。これが語られたときはですね、全く希望がない、国がもうなくなっていってしまう、滅亡の一途をたどっているときに、私はあなた方のために計画を立てている。それは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと言うんですね。よくわからない、隠されているように見える、でもそこには何かの意味があり、その意図とされている 見えざる神の手はいつも私たちを良いところに運ぼうとしている。そのように受け取れるものは幸いです。まあ、ヨセフはですね、この37章からこのヨセフの生涯のさまざまなことがスタートして、私たちはそれをこれからたどっていくわけですが、最後創世記の50章にはですね、この家族との和解のシーンが出てくるんです。まあ、50章の20節アウトラインにありますので、この表面の中盤にありますので、それを一緒にですね、皆さんで読みたいと思います。創世記50章の20節、はい、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにし多くの人々を生かしておくためでした。ヨセフは波乱万丈、数奇な運命、それはですね、大変な苦境というんでしょうか、道のりをこれから歩んでいくものですけれども、悪を自分に図った、悪意を持って故意的に自分を扱った人たち、まあ、それはお兄さんたちですけれども、悪を私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでしたと最後ですね、告白にするんです。起こってきたことに対してですね、それは神はそれを良いことのための計らいとされた。いつも神様はそれを良いことの方に導かれた。その目的というものをですね、ヨセフははっきり知っていました。多くの人々が人々を生かしておくためであったというんです。この、まあ、旧約聖書に書かれていることはですね、文化や風習など今の生活、私たちの生活スタイルとは全く違う遠い昔の歴史ですけれども、そこに出てくるですね、人々の、まあ、人間模様というんでしょうか、ありさまは私たちの日常にも通じるところがあります。自分と重なるところが多くあります。それはですね、どんなに文明が進み、そして生活様式がですね、進化しても、人の性質というものは変わらないから。ですから、この古い時代に書かれているものもですね、共感を持って読むことができます。まあ、なんでそんなことを言ってしまったのか、あるいは、なんでそんなことをやってしまったのか、まあ、一人一人の何気ないこの行動や人の愚かさまでもがこの神様の手の中にあって扱われてですね、その一つ一つが継ぎ合わされて神様の御業の完成へと向かわされていく、それがですね、このヨセフの生涯から教えられます。まあ、人とはどのようなものであるのか、そして、神様というのはどのようなお方であるのか、またその神というお方と共に歩む人生とはどんなものであるのか、それをですね、じっくりと、まあ、味わっていきたいと思います。37章に最初に出てきましたヨセフとその兄たちは羊を飼っていたっていうんですね、まあ、そのような環境で生活をしていた。羊飼いでした。ヨセフは17歳、まあ、今の高校2年生、まあ、3年生ぐらいの年齢、ヨセフは17歳の時お兄さんたちと一緒に、まあ、働いていたっていうんです。お兄さんたちは10名、ヨセフは11番目。その兄たちと母親がですね、まあ、違ったっていうんです。一 布多妻はですね、古代のオリエントでは一般的なことでしたけれども、そのことがですね、絶えず家庭の問題になっていたということを聖書ははっきり、記録しています。お母さんが違う、この系図から見るとですね、ラケルとレア、そしてその女奴隷4人のお母さんたちを持つ子供たちが、一緒に生活を、していたっていうんです。彼らのお父さん、父ヤコブは誰よりもヨセフを愛していたっていうんですね。年を取って生まれた子供、末っ子、この後ヨセフの後にベニヤミンという弟が生まれるんですが、しかもですね、自分が一番愛した妻、一番結婚したかったこのラケルの、子供であったっていうんです。ラケルは不倫の女性でなかなか子供が与えられなかった。そのようやく与えられた子供の一人がヨセフだった。そしてヨセフはお父さんの寵愛を受けてですね、特別扱い、兄弟の中でも一人で一人袖付きの長服を作ってもらっていたっていうんです。袖付きの長服って、何のことかといえばですね、その袖付きの長服というのは、それを着ている人を見たら特別な存在だと誰もがわかる、服だったわけです。身なりでその人の立場というのがわかるような時代ですけれども、長服というのは一般の人が着る服ではなくて、王族の族長や族長の後継者だけが着ることのできる、そのような、服でありました。からヨセフがそれを着ている、末っ子のヨセフが着ているということは、ありえなかったんですね。これは長子が着るべき、服であったわけで、それを弟ヨセフが着ている。そのヨセフがその服を着て歩く姿を見るたびにですね、お兄さんたちの心にはふつふつと何かよみがえるものが、あったわけです。後継ぎのような扱いをされているヨセフ、当然兄たちの反感は強いものがありました。しかもですね、先ほどのところを見るとヨセフは兄たちの悪い噂をお父さんに告げていたっていうんです。3節4節、イスラエル、イスラエルというのはヤコブのことですけれども、彼らの息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。それはヨセフが彼の年寄り子であったからである。それで彼はヨセフに袖付きの長服を作ってやっていた。彼の兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み、彼と穏やかに話すことができなかった。このような兄弟間の中にあってですね、家族の歪み、歪みというのがここから見て取れます。お兄さんたちはヨセフと穏やかに話すことができなかった。そしてこのヨセフは兄の悪いことをお父さんに告げていたってです。よかれと思ってか、あるいは何の考えもなかったのか、無邪気にお兄さんたちがあんなことをした、こんなことをしたと、告げていたのか分かりませんが、17歳ともなればですね、そのあたりの分別はついても良さそうなものですが、そのようにお兄さんのことをお父さんに告げていたっていうんです。兄たちはそんなヨセフを憎しみました。彼と穏やかに話すことができませんでした。人の心の発達というのは、とても大切な面があります。幼い頃からこの成長期に至るまで、幼い子を持つ親のための7章という本が、あるんですけれども、その中でですね、このように触れているんですね、心理学者のカール・メニンガーという人がですね、こう言っています。基本的な必要が満たされないとき、人は2つの方向のどちらかへ進む。自分自身の内に引きこもるか、あるいはこれが外へ転じて他人を攻撃するようになるかである。 まあ、これこれを受けてですね、牧師のジョン・ドレッシャーという方がですね、人が生きていく上で最も基本的なものを聖書から学ぶときに7つあると、まあ、7つの章を掲げて、書いていました。紹介するとですね、その一つは大切な存在であることをその子に知らせる。二つ目は安心感をもたらせる。三つ目はその存在を受け入れる。四つ目は愛すること、愛されること教える。そして五つ目は褒めること、六つ目はしつけること、七つ目は神を教えること。これが聖書から学ぶ7つ、人が生きていく上で最も基本的なものとしての、まあ、7つであると書いていました。まあ、ヤコブがこの息子たちとの関わりが少し、まあ、いびつであった、偏りがあった、またこの基本的な7つのことが十分でなかったゆえにですね、この兄弟間にはいろいろな歪みが、まあ、生まれてきたわけです。ヤコブの子供たちへの偏った関わり方、それはヤコブ自身がその両親イサク、お父さんのイサク、お母さんのリベカの関わり方から受け継いだものがあったようです。お母さんのリベカは特別にヤコブを愛し、お父さんはエサウを愛したというのは、この創世記のもう少し遡ったところを読むとですね、イサクの家族の、まあ、人間模様も出てきます。そのような中でヤコブは親となり、そして、まあ、子供が、まあ、生まれていったわけです。そんな緊張感がある兄弟間、まあ、家族関係の中で、そのような日々の中でですね、ヨセフは、17歳のヨセフは夢を見るんです。不思議な夢でした。それはあまりにはっきりと、まあ、鮮明でしたので、誰かに話さずには、まあ、いられなかったでしょう。そしてその話をですね、こともあろうかこのお兄さんたちにしたんですね。五節からそのことが出てきますので、聖書から、読みたいと思います。五節、ある時ヨセフは夢を見て、それを兄たちに告げた。すると彼らはますます彼を憎むようになった。ヨセフは彼らに言った。どうか私の見たこの夢を聞いてください。見ると、私たちは畑で束を束ねていました。すると突然、私の束が立ち上がり、しかもまっすぐに立っているのです。見ると、あなた方の束が周りに来て、私の束にお辞儀をしました。兄たちは彼に言った。お前は私たちを治める王になろうとするのか、私たちを支配しようとでも言うのか。こうして彼らは夢のことや言葉のことで彼をますます憎むようになったと。そしてですね、ヨセフは続いてもう一つ夢を見るんです。8節、9節、ヨセフはまた他の夢を見て、それを兄たちに話した。彼は、また私は夢を見ました。見ると、太陽と月と11の星が私を伏し拝んでいるのですと言った。ヨセフが父や兄たちに話したとき、父は彼を叱って言った。お前の見た夢は一体何なのだ。私やお前の母親、兄さんたちがお前のところに進み出て、地に伏してお前を拝むとでも言うのか。ヨセフはですね、二つの夢を見ました。自分のことを兄たちが疎ましく思っていることに気づいていたのか、あるいは気づいていなかったのか、気づいていてもどうとも思っていなかったのか、ヨセフはですね、悪びれもせず、 自分が見た夢について危機としてお兄さんたちに語ったんですね。あなたたちの束の方が来てですね、束が来て私をにお辞儀をしたんだと。そしてこれが引き金となってヨセフの身に悲惨な出来事を呼び起こすことにつながっていきます。どうでしょうか皆さん、この17歳のヨセフ、もし自分だったらですね、このヨセフの友達になりたいと思いますか？ぜひ私はヨセフさんの友達になりたい、まあそう思う人は少ないんじゃないでしょうかね、この時点で。ヨセフは、まあここから読む限り鈍感な人であったようです。人の心の機微がよくわからない、人の心に寄り添ってですね、誰かのために生きるとか、誰かのために自分の心を痛めるという機会がないまま、むしろですね、与えられるばかりで、自分は何もしなくてもですね、与えられるばかりで17年間まあ来てしまったのかもしれません。まあよく言えば愛情を注がれて大きくなったけれども、自分から誰かを愛する、この愛し方とか誰かを大切にするという術を、まあ、知らないままこの17歳までを迎えてしまったようです。まあ、良くも悪くも、まあ、鈍感な人であったようです。まあ、野球監督でたくさんの名選手、名プレーヤーを生み出したあの野村監督、今はまあ解説員で、解説するような時もありますが、南海やヤクルトや、阪神、楽天でですね、監督を収めてたくさんのプレーヤーを見てきて育てて、まあ、大リーグにもですね、送り出したあの野村監督はですね、鈍感は罪だという名言を発しました。まあ、どこかで聞いたことがあるかもしれませんが、これはですね、失敗の原因に気づいて成長するためには微妙な変化や差異を見逃さない感性が必要だという観点から、まあ、言われたようです。鈍感であればですね、失敗に気づかないっていうんです。失敗に気づかないと同じ失敗を繰り返す。鈍感な選手は同じ失敗を繰り返すと、まあ、たくさんの選手を見てきて、たくさんのこの特徴を、人を見てきた、まあ、人物であるからこそ、そこから、まあ、絞り出したような言葉であると思いますが、まあ、感性が鈍いから失敗して、失敗しても失敗と気づけないし、たとえ失敗を自覚してもなぜそれが起こったかを自己分析できない、まあ、そのようにですね、話していました。またもう一方でですね、こんなふうにも言っているんです。人生に大きな夢を持っている人というのは敏感である。まあ、名プレーヤー、名選手、この間八村選手でしょうか、この NBA に入った、彼は中学校の時コーチだった先生がですね、君は NBA に行くんだからとずっと言われ続けて、その夢をずっと描き続けてきて、今それが実現したとこのインタビューで言っていましたけれども、人生に大きな夢を持っている人というのは敏感であるっていうんですね。それは目的意識がはっきりしているから。目標がしっかりしていると、自分がどこに進もうとしているのか、自分の使命が何であるのか、その目標がはっきりしっかりしていると、そのことを達成するためにですね、いろんな否定的なこと、いろんな大変な困難がやってきても、その物事に対して肯定的に取り組み、そしてそれは 敏感さをもたらせるっていうんです。一流選手は皆修正能力に、まあ、優れているというんですね。まあ当たっている節はあるなと思います。でもですね、最初から皆そのような感性、磨かれた感性を持っているわけではないだろうとも思います。最初からそのような敏感さは全ているかどうかは分かりません。ああこの人見込みがないなぁというようなものであっても、ひとたびですね、大きな夢というものが自分のうちに芽生えていったならば、目標がその人のうちではっきりすると、みるみるとですね、この負の財産と思えるようなことも肯定的に受け止めて、取り組む視点というものが、まあ、養われていくんじゃないでしょうか。この取り組む視点というのが、まあ、敏感さをもたらしていくんではないでしょうか。まあ、いろんな経験を積むということで、練られる部分もあると思います。まあ、ヨセフもですね、そのような道のりを、もう本当に良くも悪くも鈍感な人でありますけれども、いろんなところを通りながらですね、その、見る見るとですね、人が立て上げられていく様を私たちは見ることができます。旧約聖書では、一般にこの神のメッセージ、夢がですね、神様のメッセージの伝達の手段であるということが、まあ、理解できます。後になってヨセフはエジプトに売られた後ですね、このパロの王の前で、パロの王の夢を解き明かすという場面が出てきます。その時、このパロの王が見た夢も2種類ありました。裏付けるかのようにですね、2つの夢、同じ内容、その夢をこのヨセフは、まあ、解き明かしていくわけです。ヨセフはこの自分の見た夢、一つは自分の束が立ってですね、周りのお兄さんたちの束が自分にお辞儀をした夢が一つ、もう一つは月と星、太陽が出てきます。まあ、月と太陽はお父さんお母さんのことを、まあ、言っていたようで、星はお兄さんたち、それがまた自分に、自分を拝んだ、ひれ伏した。まあ、それを聞いたとき、さすがにお父さんのヤコブも、まあ、彼をたしなめたわけですが、ヨセフが見たこの夢、神様が何かを伝達しようとする手段として用いたこの夢が、どのように自分の人生と関わりを持っていくのか、この17歳、まだ青年だったヨセフにはよく分かっていなかったでしょう。そして、一方で兄たちは、これを聞いた兄たちはですね、自分の夢を見た、自分の見た夢を平気で喋る弟に怒りを燃やしました。憎むべき弟が、さらにこの火に油を注ぐような夢の内容を語ったわけです。ただ弟が憎いというだけでなくてですね、この夢の内容、通して憎むべき弟の語る夢の内容が事実になるのではないか、本当にそのようなことになるのではないか、そんなことがあったら耐えられない、そのようなことへの恐れが、まあ、怒りとなってですね、ヨセフに、まあ、ぶつけられたようでした。ある日お父さんヤコブがですね、息子ヨセフに向かって、しばらく家から遠くに離れて羊の牧草地に連れて行っているお兄さんたちの安否を尋ねるように、ヨセフに使いを出します。ヨセフはですね、まあ、従順でした。はいと言ってお兄さんたちのところに、まあ、向かうわけです。兄たちが探しているところを尋ねます。そして遠くからヨセフがやってくる姿を見た兄たちの心に浮かんだこと、それは弟ヨセフをここで亡き者にしてしまおうという 企みだったんですね。少しそのところを聖書本文から触れたいと思います。18節からそのことが出てきますので、お読みします。彼らはヨゼフが彼らの近くに来ないうちに遥か彼方に彼を見て彼を殺そうと企んだ。彼らは互いに言った。見ろ、あの夢見る者がやってくる。さあ今こそ彼を殺しどこかの穴に投げ込んで悪い獣が食い殺したと言おう。そしてあれの夢がどうなるかを見ようではないか。しかしルベンはこれを聞き、彼の手から彼を救い出そうとして、あの子の命を打ってはならないと言った。ルベンはさらに言った。血を流してはならない。彼を荒野のこの穴に投げ込みなさい。彼に手を下してはならない。ヨセフは彼らの手から救い出し、父のところに返すためであった。ヨセフが兄たちのところに来たとき、彼らはヨセフの長服、彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取り、彼を捕らえて穴の中に投げ込んだ。その穴は空で、その中には水がなかった。それから彼らは座って食事をした。彼らが目を上げてみると、そこにイシュマエル人の大将がギルアデから来ていた。ラクダには受講と入講ともつ薬を背負わせ、彼らはエジプトへ下っていくところであった。するとユダが兄弟たちに言った。弟を殺し、その血を隠したとて何の益になろう。さあ、ヨセフをイシュマエル人に売ろう。我々が彼に手をかけてはならない。彼は我々の肉親の弟だから。兄弟たちは彼の言うことを聞き入れた。その時、ミディアン人の商人が通りかかった。それで彼らはヨセフを穴から引き上げ、ヨセフを銀20枚でイシュマエル人に売った。イシュマエル人はヨセフをエジプトへ連れて行った。まあなんてひどいことをするんだろうかと、まあこれを読む人はですね、ほとんどの人がそう思うではないかと思いますが、あるいはですね、この兄たちの思いに共感できるという人もいるかもしれません。どうしても憎しみがある、それは隠れているようだけれどもですね、私たちの内側にはこのお兄さんと共通した感情というもの、見えないように見せないようにしているけれどもですね、そのようなうごめくような感情というもの、まあ、誰もが、まあ、持っているんではないかと思うんですね。あからさまにここまでしないにしても、兄たちのこの思いに共鳴する人もいるかもしれません。まあ、ルベンというのは長子です、長男。ヨセフを何とかしてお父さんのところに返そうとして、そして殺そうと思っていたお兄さんたちも思いとどまってですね、この、エジプトに銀貨20枚でヨセフを売る。こうした出来事の背景に、この背景にも神がおられる。神様がおられます。黙っていますが、神様は人間の私たちのこのような、まあ、弱さと言えるでしょうか、憎しみやさまざまなうごめく思いをどうすることもできずに行動に起こしてしまう、そのような弱さや罪深さをあるときはそのままじっと見てですね、黙って見ておられる。しかしこの罪深さというのはやがて具体的な形で神様に取り扱われることになります。まいたものを刈り取らなければならないことに変わりもありませんけれども、しかしそれによって神様のご計画が妨げられることはないんですね。お兄さんたちはヨセフが来た時にあの夢を語ったヨセフ、自分たちがそのヨセフの束に頭を下げた。もしヨセフがここで亡き者になったならば、 それは実現されない。あの夢見る者の夢がこの先どのようになるのか見届けようではないかと言ったんですね。しかし兄たちにひどい振る舞いを受けた後も神様の計画というものは妨げられることはありませんでした。私たちのさまざまな人間模様の中でいろんなことがありますが、神様はそれを黙って見ておられ、そしてそれはやがて神の手の中で取り扱われることになり、蒔いたものは刈り取り、私たちはそれを受けるものとされますけれども、その根底にある神様のご計画御旨というのは妨げられることがない。そのような営みを通して神がなさろうとしておられること、そのことが着々と進んでいくんだということをヨセフの生涯を通してですね、それを見ることができます。御業のこの完成とともに私たち自身の罪の問題というのも取り扱われるということをこのヨセフの話から見ることができます。創世記のこの終盤を読むとですね、ヤコブの家族は何十年の歳月を経て最後にこのエジプトの地で悔い改めと和解に導かれていきます。しかしこの37章から始まって50章に至るまでのさまざまな出来事、そしてその歳月の中にあってですね、その日までの長い時間、彼らの魂は自分がしてきたことについて神様から問われ続けることになるんですね。悔い改めて許しを得ることが完了されていなければですね、問題はそのままその人のうちで残ります。その時まで平安というものがですね、全く平安というものは訪れない。いつもチクチクとどこかで自責の念に駆られたり、何か不安に呼び覚まされたりですね、完全な全く平安というのは悔い改めて許しを得るときにそれが完了して私たちのうちに帰ってきます。第二コリントの7章10節にはですね、このように書いています。神の御心に沿った悲しみは悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますと。神の御心に沿った悲しみ、そして世の悲しみ、どちらも悲しみがありますが、一つは将来のある命に至る、そのような悔い改めを生じさせるけれども、もう一つの悲しみは死をもたらすっていうんですね。あのイエス様の十二弟子の代表格であったペテロ、イエス様を裏切って悔いました。そしてもう一人、イエス様を銀貨20枚で、ヨセフもエジプトに売られた時は銀貨20枚です。この銀貨20枚でイエス様を売ったイスカリオテ、ユダ、どちらもですね、後で悔いたんです。なんてことをしてしまったんだろうか。でも対照的でした。ペテロは神の御心に沿った悔しみを通って悔い改めに至ります。イスカリオテ、ユダはですね、自責の念に駆られたまま悔い改めるという方向には向かえず、自分の命を絶ったんですね。世の悲しみは死をもたらす、結果が大きく違います。神の御心に沿った悲しみ、悔い改めというのは神に心を向けることを意味します。救いに至る悔い改めと同時にですね、救われた者が神様との親密な交わりを回復するためにも、私たちのうちにはですね、悔い改めというものが 必要なんですね。しかしここに至るまでには時間がかかるということも事実だと思います。早くできればですね、それに越したことはないですが、時間がかかる場合もあると思います。なぜならば悔い改めには単に罪をですね認めるだけではなくて、この神様の言葉に従う生き方、その身を結ぶことが求められるからです。11節37章の11節ですね、このヨセフの夢の話を聞いてお父さんであるヤコブがヨセフをいさめました。しかし11節こう書いています。兄たちは彼を妬んだが、父はこのことを心に留めていた。お父さんもですね、これを聞いて、まあ、憤る部分もありました。私はあなたを拝むようなことがあるのか、父親に向かって何ていうことを言うんだと。しかしですね、そのようなことがありながらも、お父さんヤコブは、このことを心に留めていたと言うんです。ヨセフのたわごとだとあしらわなかった。このヤコブもここに至るまでにですね、天地の造り主なる神様がどのような方であるのか、父イサクから語られていたことや、また自分のこの経験の中で神との出会いがですね、このヤコブにも刻まれてきたんです。ヤコブは双子の兄弟、お兄さんのエサウの長子の特権を騙し取ってですね、そしてもうそこに折れずに、おじさんラバンの家に逃げます。その道中、命からがら、おじラバンの家に向かう途中で、疲れ切って、そして一夜を明かした石を枕に休んだ晩にですね、夢を見るんです、ヤコブも。天からはしごが降りてきて、そしてそのはしごを神の御使いが上り下りしている。そして、主が自分の傍らに立って言った。それが創世記の28章13節から15節に出てきますが、ヤコブはこのように語られていました。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなる。私はあなたと共にいる。あなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てないと。若き頃、まだ独身だったヤコブにですね、このことが語られていました。今は11名の息子を設け、そして家族も増えました。そして末の息子ヨセフがですね、夢を語りました。この語った内容、ヤコブは、思い巡らしていたってです。それは神の約束の行く末に心を止めていたというふうにも言えると思います。いつかヨセフが言ったこのことの具体的な意味が明らかにされるであろうと期待して、それを大切に保ったっていうんですね。まあ胸の中に温めるということができると思います。これはとても大切なことだと思います。私たちは目に見えるところ、またそのような状況で判断しがちですが、全くそのように見受けられないような、本当にそんなことが起こるんだろうかと、まだ描ききれないような事柄が告げられたり起こったりするときにですね、そのことをすぐさま判断し決着つけるのではなくてですね、心に胸に留めるということ、思い巡らすということ、この先に神様がどのようなことをしようとしておられるのかということに心を向けるということ、新約の時イエス様の誕生の時にですね、あの少女マリアがですね、受胎告知を受けました。 聖霊によってあなたは身ごもりますと。そんなことが本当に起こるんでしょうか。でも言葉の通りマリアはですね、お腹が大きくなって、あのベツレヘムの馬小屋でイエス様を産みました。その時に羊飼いたちが祝いにやってきました。その羊飼いたちの御使いから聞いた言葉、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになる、この方こそ主キリストですと御使いによって告げられたあの言葉、他のものはただ驚いたと。しかしですね、マリアはその言葉を心に留めて思い巡らしていたと、あのルカの福音書に書いています。周りのものは見たもの聞いたものだけに反応したけれど、しかしその中心にいたものはですね、それを心に留めて思い巡らす。イエス様が12歳で宮登りにした時にもですね、イエス様が宮で仕えていた時に、私が父の家にいることをどうして知らなかったんですかと言った時にも、マリアはその出来事を、まあ、思い巡らしていたと書いています。まあ、神様がなさろうとされることは人が考えるような方法ではない、どこか常識外れで突拍子もない受け入れがたい方法でやってくる場合があります。何も起こりそうもない、またこんなことで、こんな状況で一体何ができるんだろうかと、目に映るところ、耳に入るところ、また描ける中では不可能に思えるような中にあってもですね、そこに神様の御手が置かれているということを考える、思い巡らすというのは信仰が求められます。私たちはこの信仰の世界で生きているんですね。見えていること、また理解できること、自分がそれを見て判断し下せることについては信仰はいらないんです。信仰を働かせる余地はありません。あのアブラハムの甥ロトはですね、アブラハムと別れて生活するその定住地を選ぶときに、このとても潤っていた土地、栄えていた土地、ソドムとゴモラのあるその低地を選びました。創世記13章にそのことが出てきます。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴルモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツアルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこも潤っていたと。見る限りには潤っていました。でもそこには見えない罪というものがはびこっていた。ロトはそれを見極めることができなかった。ただ潤っている、自分の生活がここで裕福になる、祝福される喜びがあるであろうと思う目に見えるところでそれを選び取っていった。まあ低地に下ったとありますけれども、私たちはですね、この低地に下ってはならないんですね。ロトは見たものによって選択しました。しかし私たちはこの目を上げて、目、見えるものがたとえ素晴らしくてもそうでなくても、それは主ご自身の目で見るものと私たちが見るものとは違うんだということ、そこに思いを巡らす心を留めていきたいと思うんです。何も起こりそうもない状況の中であっても、そこに神様の御手のあることを考えるという、思い巡らすという信仰が求められます。なぜなら神様は無から有を作ることのできるお方だからです。事実そのようにして神様は私たちの歩みを運ばれ、そして神様は共におられるんですね。それをヨセフの生涯から見ていくことができます。今日この題を夢の行く末とつけました。この夢がどのような道のりをたどってその末着地していくのか、 そしてその中で神は人をどのように扱い、そして神様と共に歩む人生とはどのようなものであるのかということをですね、これから続けて見ていきたいと思います。私はあなた方に立てている計画をよく知っていると言われるお方に今心を向けて祈りを捧げたいと思います。それぞれで今応答して祈りましょう。